経済クラブの小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森克也が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。また2023年世界大恐慌シナリオを解説したセミナー動画ですね、無料で公開しています。概要欄からぜひご登録ください。はい、イーロン・マスクがツイッターを買収したことによってツイッターの内部文書が告発されているということですね。まあ民主党党員が多いですね。ツイッター社内ではですね、その民主党からの削除要請、それに優先的に答えていたっていうね、そういうことの社内文書がどんどん公開されているわけなんですけど、これによる影響は一体何なのか、小森が解説しました。こちらの動画をご覧ください。
こんにちは。今日はですね、12月14日ですね、第539回目の収録です。横森さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
最近のピンヤとニュースはどんな感じでしょうか？は
い、そうね、最近ほら、イーロン・マスクっていうか、ツイッターがね、いろんなファイルを公開してるじゃない。
はい。
まあ、情報公開かっていう感じだね。いろいろ裏で、民主党とか、
これはあれですよね。いや、トランプのね、その選挙関連とかで、結構そのツイッターが、まあ、情報統制をしてたっていう形で。
そうだよね。民主党と FBI が一緒になってやってたと。ね。これを規制をしてたということが出てきちゃってるんだよね、今ね。
はい。
で、通常情報公開っていうのがあると、普通はね、既存の体制が崩れるんだよね。情報公開によって。はい、体制が壊れるんだけど、例えば、1989年とかだったかな？ゴルバチョフ。
はい。
ゴルバチョフによって、グラスノフチって起こったんだよね。グラスノフチ。まあ、やっぱこれも情報公開って意味なんだよね。情報公開してて、ソ連っていうのはぶっ壊れたわけよ。
はい。
そしてロシアになったっていうね。だからこういうのが、情報公開によって既存の悪いところがいっぱい出てきたわけ。ソ連の問題点とかね。そしてこの問題に対して国民が怒りを表明したというような形なんだけれど。
はい。
じゃあ今回はこのツイッターのファイルの公開とかで体制崩壊につながるのかっていうことなんだよね。で、これまで情報公開っていうのはいろんなのがあったよね。例えばそうだね、スノーデン。
はい。
ね。スノーデンが NSA の内部情報を公開してるね。それとかウィキリークスね。だからこういったのも情報公開したんだけど、何か変わったかということなのよ。
そうですね。
何も変わんなかったと。ね。今まで通りプロレスは反則 OK だったのよ。反則 OK でずーっと来てるわけよ、これ。だから何も変わんなかったっていうことでいるんだけど、これがね、こっちの方がどこまで、まあ持ちこたえるかっていうところなんだよね。で、通常ね、悪役レスラーって言うでしょ？反則 OK の悪役レスラー。
はい。
まあ、これね。悪役レスラーっていうのは、ね、悔い改めることはないわけよ。
反省はないと。
悔い改めない。もうこれね、基本だから。だから、行くとこまで行くんだよね。悪役レスラーは。悪役レスラーが私で反則してごめんなさいって言うわけないんだよね。もうこれ、こういう世界で、だからここにいる人たちね、例えば、反則でやったじゃない、こういうの。ね、選ぶっていうのを。やったんだけど、改めることはないでしょ？どこも、誰一人として。
まあそうです、
ね。だから、これ、刑事の尋問でさ、ね、お前やったんだろう。はい、すいませんって、カツ丼が出てきてね、すぐに悔い改めることが、もう吐いちゃうっていうことがあるかっていうと、吐かないんだよ。っていうことはね、これ、上の方からソ連の場合、これゴルバチョフって言ったらもう書記長だったでしょ？
はい。
ソ連の。書記長って一番のトップなんだ。トップが、もう、ね、情報公開を始めたっていうことなのよ。ここは。じゃあここで、バイデンが、ね、悔い改めるかっていうことなのよ。
うちの息子がやらかしてました、なんてね。
そうそうそうそう。もうどうしよう。ごめんなさいって言うかって言ったら、言うわけがないんだよ。
はい。
言わないってことはどういうことになるかっていうと、まだ既存体制を維持しようと頑張るわけよ。だけど、これがツイッターだけじゃなくて、いろんなところはもう共和党もね、頑張っちゃってるから、こういったところが攻撃をしていくっていう形になるよね。なるから、ここで、ね、内戦になってしまうっていうことなんだよね。
ここでも、あれ本当にすごいなと思ったのは、ハンター・バイデンの、 調査した結果のレポートって全部その E メールとかのそのね証拠とか写真まで全部残ってるんですよ、うん、で、それもしかもねきっちりとしたそういうね弁護士がまとめたようなレポートであったとしても全くと言って問題にならないっていうね、うん、普通だったらあれ大スキャンダルみたいになっておかしくないのにこれがね全くと言って隠れちゃってるっていうのは
だからこれ
すごいな
と ブッチャーがね凶器使うじゃない、ね、それでテレビに映ってるんだよフォークがテレビにフォークが映っててもブッチャーはそれ関係なくどんどんテリーファンクの腕にフォーク刺してるわけよそういうのと一緒なのよ
そういうのと一緒
だからタイガージェットシンがサーベルをずっと持ってさ常にこれで猪木の額割ってるじゃないだけどあれうまくねやってんだけど痛くないように痛いんだけどその怪我にならないように
ならないようにはい、うん、まあそういう役者っていうことがね出てるわけですよ。まあ今回に関して言ったらね、うん、そのツイッターファイルにしてもガチで情報出してきてるとはいるんですけど、やはりそこの世界全体を決めているですね、うん、プロレス団体が作っている枠組み、もちろんそれはメディアも含まれるわけなんですけど、うん、インターネットの情報とかもおそらくそれはかなり、まあ、恣意的にその検索結果をね、うん、表示したりとかすることはあると思いますし、まあ、それによってですね、うん、その一般の人たちにしてみたら、そんなスキャンダル自体ももう存在してないというように見えるということです。
まあだからね、メインストリームメディアはもうそういうの報道しないわけじゃない、一切。ね、一切報道しないし、もうそういうことが起こってることもわかんない。で、ツイッターのユーザーっていうのは結構多いわけよ。ある程度いて、ある程度の人たちには分かってるわけよ。でも基本的にマガの人たちがね、ほら言った通りだろうっていう風になってんだけど、じゃあずーっとこのね、メインストリームメディアしか信じてない人たちにね、言ったからって、この人たち変わるかって言ったら、
まあ変わらないね。
人間っていうのは変わらないのよ。ね、真実が分かっても変わらない。これ基本だからね、真実分かっても。だから最近ほら V の被害とかいろいろ出てきているじゃない。
はい。
じゃあこれね、おかしいんじゃないって思う人がどれくらい出てくるかって言ったらほとんど出てないんだよ。おかしいって。おかしいって思わないんだよ、これ。大衆っていうものは。
まあ、実際に被害に遭った方がわかるみたいな形で調べ始めるんですよね。
だから、例えばパチンコ店にね、毎日行ってる人にさ、そんなことばっかりやってるとって言ってもさ、わからないじゃん、この人たち。うん、で、変わんないんだよ。
そうですね。ね、
そうで、あれなんていうの、1割は常に取られてるんだよって言って、0.9×0.9×0.9 でやったらね、ずっとこれ1日目2日目ってずっとやってたらどうなるってやって、ゼロになるんだよって。限りなくゼロになるんだよっていうふうに言っても分かんないんだよね、これね。確率論とかさ。だから、何言ったってね、無理なんだよ、大衆に。
そうです
ね。だから、ね、本当思うんだけど、もうこういう真実が、まあ、どんどん出てくると思うよ、これ。出てきても変わらない。これが世の中。まあ、
だから、ツイッターファイルがこう今出てきた中でも、いや、やっと出てきたみたいな感じでね、期待してる人たちもいるかもしれないですけど、まあそんなね、大きな変化をもたらすっていうようなことではないというふうに横村さん言ってるんです
ね。だからこっちの方はね、なんでわからないんだと思うよ。
本当にそうですよね。
なんで気づかないんだって思うんだよ。
まあ言いたくなりますけどね。
そうそう。だから気づかないって、そういうもんなんだよ。
ものだ
と。人間っていうのは。はい。わ、うん、はい、
かりました。世の中はそういうものです。
はい。
元ヘッジファンドマネージャー横森和輝が明かす2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。